美術館長を楽しむ30の方法。その1、美術館は心を豊かにする場所。入館の前とあとはあなたは別人になっている。美術館に入るとどうしてあると過ぎた気持ちになるでしょう。美術館は大きな宝石箱からです。美術館の中は外と違った空気が流れています。清らかな清潔をついた雰囲気にしていて心地よい空間が広がっています。どの美術館にも素晴らしい作品の数々が展示されていて、勝手には感動を受けられます。すごい。なんて美しいのだろう。世の中にはこんな素晴らしいものがあったのか。私たちは美しいものや素晴らしいものを目にすると心が流れます。作品を鑑賞するにつれて清らかな気持ちになりイメージがされていきます。作品の一つ一つ見るために心が流れていくのが自分ではわかる。美術館では数々の作品を通して新鮮な刺激や価値観が得られます。芸術に対する全身の高まりに世界観が望まれます。ちょっと遅んでいても美術館で鑑賞を楽しむと自然と元気が戻ってくるらしいです。美術館は心を豊かにする場所です。美術館長の時間は心を豊かにする時間です。美術館に入る前とあとはあなたは別人になっているのです。美術館に行って素晴らしい作品を鑑賞して心を豊かにしていく。美術館長を楽しむ30の方法。その2、美術館長は未来とこの展覧会を見つけることから始まる。美術館長はどこから始まるでしょうか。未来とこの展覧会を見つけることから始まります。未来展覧会であればそれだけ集中しやすくなります。一つ一つの作品を楽しみながら鑑賞できるでしょう。どきどきワクワクして胸が躍ります。興味のある展覧会では自然と集中してしまい、印象の記憶も残りやすくなります。自然と楽しい美術館長の時間となるのです。現在開催中の展覧会をチェックしてみましょう。気になる展覧会は何でしょうか。たまたま街中のポスターや電車に美術館のウェブサイトのアクセスは開催中の展覧会をチェックできます。展覧会のことなら考えないような興味のある情報です。未来のこの展覧会を見つけたら早速足を運んでみましょう。開催期間は限られています。時間ができたら以降、来月になったら考えようと思っているといつの間にか会議が終了して急げるようなうちです。カレンダーやスケジュール帳に予定を入れておきましょう。毎日券が販売されているなら必ず購入するのが正解です。エアチケットや温泉街のセットチケットが販売されていることもあるので合わせてチェックしてみてください。未来に楽しい予定ができると胸が躍ります。美術館に来る前は仕事のモチベーションにもつながって一石二鳥となるのです。未来のこの展覧会を探してみる。気になる展覧会が見つかったらきちんと行く予定を立てる。美術館長を楽しむ30の方法。その3、ネットでも美術館長を満足してはいけない。一時美術館に行かなくても、ネットで見たら十分じゃないかと勇者がいます。確かに作品の様子を確認するだけならネットは便利です。作品を鑑賞することも詳しい説明を読むこともできます。足が下がる心配もなく、体感時間、低感時間も関係ありません。しかし、ネットで確認できるからといって、そこで満足しないことです。そこにあるのは底面画像です。絵本の見られも確認できません。本物とミスで映った画像は同一に並べることができず、完全に別物です。どんなに美しい作品であろうと、どれだけ素晴らしい名作であろうと、所詮ミスで映った画像にすぎません。ネットだけでは十分な美術館長ができないのです。きちんと美術館長をするなら、やはり美術館に足を運びたい。本物を直接鑑賞することで作品の魅力を楽しめます。ネットで見ると実際に本物を見るのでは、見る印象は全く違います。海外であれば作品の素材や質感などがよくあります。実際に見てみると、彼の様子や絵の生まれ方など一体的な様子を楽しめます。正面だけでなく、いろいろなことが楽しめます。近くで見たり、遠くから見たりできます。作品と直接対比することで、言葉では表現できないものが伝わっているのです。本当に美術館長を楽しむなら、やはり自分の目で直接本物を見るのがそうです。美術館長は一種の体験です。時間もお金も労力もかかりますが、それだけの価値は十分あります。ここから感動するためにも、しっかり記憶に焼き付けるためにも、美術館で本物を鑑賞することが大切なのです。ネットで作品を見て十分と思わない。美術館長を楽しむ30の方法。その4、美術館長を鑑賞するものと考えない。肩の力を見て、気楽に楽しむことが大切。美術館は私なんかにところではないという人がいます。美術の知識はゼロ。美術のことは全然わからない。西洋絵なんて一味もわからない。私の美術館では終えている。学校で美術を履修していない。美術館長を交渉なものと考える人がつながりません。確かに美術館長ということはそれだけで印象があります。新たな服装を着ていく必要があるような印象もあります。仕事や初心者のところではないと考える人がつながりません。しかし、ここに誤解があります。美術館長を交渉なものと考えないことです。交渉なものと考えているとハードルが高くなります。心理的な抵抗が出てしまい、美術館に足を運びにくくなるのです。美術館長はもっと気楽に楽しむものです。吉村家ではベストですが、だからといって必要言われてもありません。予期しながら楽しみますが、なければなければそれも楽しい。雰囲気を見て楽しむだけで OK。普段は見たら、絵本の見られ方を見るだけでも面白い。作品を見て、すごいな、美しいなと思うだけでも楽しみます。新たな服装も必要もありません。みんなの格好で十分。靴も過ぎたら OK です。美術館は体力を使うので、むしろみんなの格好の方が適しています。美術の知識がなくても問題ありません。温泉街道館では、仕事や知識での人でも楽しめます。そもそも会場には解説されるのがたくさんあるので、吉村家でも楽しめるようになっています。肩の力を見て、気楽に足を運びましょう。映画館に行くような、飲んでいいのです。あ、何か面白そうなのをやってる。ちょっと行ってみるか、で OK。美術館長を交渉なものと考えず、気楽に楽しむものなのです。美術館長を交渉なものと考えず、肩の力を見て、気楽に楽しむ。美術館長を楽し展覧会に足を運ぶ際はできれば予習をしておきましょう。学校の授業でも予習が大切であるように、美術館長でも予習が大切です。必須ではありませんが、余裕がありまして、置いた方が良いことです。例えば、ガラオテーマとした展覧会ならその中について予習しておきます。ボトテン、フェネル展であれば、ボトフェネルについて調べておくといいでしょう。ざっくりとしたレベルや代表作などチェックしておきます。土地や様子のテーマとした展覧会もあります。ブータン展、リセンシャイン展であれば、ブータンのリセンシャインについて予習しておきます。地図で大阪の調子の中に地域の特色を確認したりします。ロコビ術展、近代日本展であれば、ロコビ術、近代日本展について予習しておきます。バイブル様子の特徴や安藤の経緯など事前にチェックして頭に入れておきます。美術館内はスマホを使用しにくい担当なので、前もって調べておくのが特策です。今の際は雑誌やテレビです。大きな展覧会であれば雑誌で特集が組まれます。テレビ局のサイズ展覧会であれば必ずテレビ番組が組まれます。雑誌やテレビを予習教材として活用するのもおすすめです。2回の予定は予習が少しあるだけで変わります。前提知識があれば鑑賞の際ついつい頭に入ってきて理解しやすくなります。鑑賞中、なるほど。どんなことが増え、ますます楽しく鑑賞できるようになります。それに伴う感動も増えるのです。ネットで簡単にチェックするだけで OK。少しでも手間をかけたいなら、北線のウェブサイトをざっとチェックするだけでも構いません。予習がある中で鑑賞の満足が変わっているのです。美術館に行く前は展覧会予習をしておく。美術館長を楽しむ30の方法。その6、美術館はできるだけ平日の朝日に行くのが良い。夜間に開館しているならライトミュージアムもおすすめ。美術館に行くならできるだけ平日がおすすめです。休日や祝日は混雑が予想されます。ゆっくり鑑賞したくても混み合っているならでは難しいことがあるでしょう。人気展覧会では大勢の来場客が押し寄せます。休日や祝日と比べるとやはり平日の方が空いています。人が少なければ少ないほど鑑賞しやすいのは今でもありません。平日の中でもさらにおすすめなのが最です。例えば10時開館なら10時ぴったりに足を運びます。平日は空いていますが開館直後はさらに空いているので最高に快適なのです。休日や祝日しか時間が取れない場合は仕方ありませんが、夜や時間の選択できるなら頭の片隅に入れておくといいでしょう。美術館によっては平日でも夜間に開館していることがあります。ナイトミュージアムが実際している美術館は意外とたくさんあって便利です。普段は夕方に開館しても特定の曜日だけ夕方以降も開館していることがあります。美術館としても良い多くの方が来場してもらいたいようになります。一回美術館でナイトミュージアムが実際している選択肢の一つとして検討してみるといいでしょう。仕事会や学校会や美術館も素晴らしい。素敵な夜を過ごすに違いありません。美術館に行くときはできるだけ平日の朝日に行く。夜間も開館している美術館なら選択肢の一つとして検討してみる。美術館長を楽しむ30の方法。そのなら美術館は見られなくそうで行こう。靴は次からですよ。美術館は意外と体力を使う場所です。館内は今までずっと立ち続けているとそれだけ足がされます。展覧会の方によっては長時間の鑑賞となることもあります。美術館の出るには足がどうなっていることがつながりません。そうしたことから余計な体力が流れないよう対策しておくのが賢明と言います。美術館ではどんな服装がいいのでしょうか。まず心がけたいのは見られなくそうです。服は少しでも観光がいいので無理のない範囲で見られなくそうで見られないでしょう。ただし見られなくそうとはいえ甘いような格好は満足がないためつけておくのがいいでしょう。そこが寒くてマフラーや厚手のコートを見せることもあるでしょう。バッグやカランなどを持つ人もいるはずです。手元はできるだけコインロッカーに預けましょう。美術館では一般的に無料のコインロッカーや選択肢のコインロッカーが設置されています。仮に持つもあるかもしれませんが、両手を自由にしておく方が鑑賞に集中しやすくなります。長時間持ち続けると体力を奪うのでできるだけ預けておくのがいいでしょう。日頃からキャッシュレスを行っている人もいるでしょう。普段現金持ち歩かない人は美術館に行く際100円の準備をしておくのが安心です。100円の玉を持っていないなら窓口に声をかけて両替してもらうといいでしょう。コインロッカーの有無や対応しない場合は美術館のウェブサイトをチェックしておくのが安心です。靴はスニーカーのベストです。もちろん、川口や廃棄も OK ですが、混んでいたり会場が広かったり通行しなされてしまい、鑑賞の集中力が奪われます。美術館は生活をついた雰囲気に詰まれていて、小さなものとも引きやすい空間です。足を気になる人もいるため、できるだけスニーカーのおすすめです。服装はできるだけ軽くして、靴はできるだけ足が軽いものを履き、もちろん持ち出したい。 快適な美術鑑賞をするためには、できるだけ南にしておくことが大切なのです。美術館はできるだけ南の服装で行く。荷物や上着はコインロッカーに預ける。靴は隅田を履く。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その8、劇場や美術館に入るときは入り口に注目しよう。芸術鑑賞の時間は劇場や美術館の入り口から始まっている。劇場や美術館に到着したときにもったいないと思うことがあります。早く中に見たいという気持ちがあるためでしょうか。来場客の多くは入り口に向かって即座に館内にいます。もちろん悪いことではないんですが、ここは見るのが一番チャンスの一つです。劇場や美術館に足を運ぶことがあれば、ぜひ入り口に注目してみてください。きっと素敵な入り口があるに違いません。劇場や美術館の入り口は凝った作りになっていることが多い。石積みのものがあったり、立派な教室になっていたりするでしょう。大理石の階段があったり、立派な文字が立っていたり、見栄えのあるものが置かれていたりなどなど、美しい装飾が施されてよく見ると、アールローやアールローの様式になっていることもあります。劇場や美術館によって入り口の雰囲気も様々です。劇場や美術館の入特にコピズと名付くものは立派な位置になっているはずです。この時は形式を感じさせる位置になっていて一見の価値があります。そんな素晴らしい位置をするのは欲しいことです。入り口の手前で足を止め、入り口を周辺に目を向ける時間を進めましょう。芸術鑑賞の時間は劇場や美術館の入り口から始まっているのです。劇場や美術館ではまず入り口に注目する。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その9、音声ガイドを借りるとみたいなスイスイ進む。美術鑑賞がもっと楽しくなる。美術鑑賞ではなかなか手を痛くなくて苦しむことがあります。なんだかよくわからない、迫力があるけど評価ポイントはどこ、これはどんな意味があるの、どんな背景で制作されたのかな、作品の内容が分かっても意味や着目線が分からず首を走ることがあるのです。鑑賞者の場合には今一度さを抱いている雰囲気で始まって終わりとなることは珍しくありません。昇格用の感覚を持ったまま鑑賞を終えることもあるのではないでしょうか。そんなことやらずが音声内容です。展覧会によっては音声内容が用意されていることがあります。せっかく美術鑑賞するならより深くまで味わいたいもの。音声内容ではゆっくりとした口調で分かりやすく丁寧に説明しています。見事やエピソードなど詳しい解説なしているので美術の問題感でも楽しめるのです。なるほど、そうなのかと思うことが増えること間違いなし。読むのが苦手な人でも音声内容が楽しめるでしょう。耳から聞くとずっと頭に入ってきて理解しやすくなります。今まで音声内容を通じていたら一度手に取ってみてはいかがでしょうか。解説でというのは十分と思うかもしれませんが、音声内容ではさらに詳しい話が聞けることがあります。人気俳優の音声を担当していることもあるので、ぜひチェックしてみてください。音声内容は基本的に有料ですが、それだけの価値は十分あります。でも、今やぐっとかなり美術鑑賞がもっと楽しくなるのです。音声内容を借りる。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その10、美術鑑賞中はマナーモードが基本。できれば機内モードがベスト。美術鑑賞中はマナーモードにしましょう。できれば機内モードにすることをお勧めします。ちょっとしたことやっても他のお客さんの迷惑にもなります。集中力は一瞬の着信で失われます。電話がかかってきたりメッセージが届いたりすると、そちらに強化で集中力がなくとしのです。美術鑑賞中は集中力が大事です。一旦集中が切れると再び集中を取り戻すのに時間がかかります。そのため美術鑑賞中はスマホをマナーモードや機内モードにしておくのが基本なのです。もちろん電源をオフにするのも OK です。通信が遮断されて着信は一切できなくなりますが、急ぐ連絡はそうそうあるものではありません。余計な電話が入らなくなるので集中を維持しながら快適に鑑賞できるようになります。鑑賞中はマナーモードや機内モードなど音が出ない設定にしておきましょう。美術鑑賞で大切なのはいかに集中できるかです。集中できるにつれて鑑賞の満足度もあります。自分のためにも周りのお客さんのためにもスマホの設定は大切なのです。美術鑑賞中はスマホマナーモードもしくは機内モードに設定する。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その11、鑑賞中の会話は認められている。ただし大きな声での会話は控えるのならない。家族や友人と美術館に足を運ぶことがあるでしょう。一人で鑑賞するのもいいですが、写真集と一緒に美術鑑賞するのもいいものです。そんなこと注意したいのは話し合いです。時々鑑賞をしながら騒いでいる人がいます。綺麗なね、見応えがあるね、すごい迫力だね、制作に時間がかかっていそうだね、これは何だろう、どんな意味があるんだろうね、いろいろな声が聞こえてきます。友人同士で鑑賞をやっているルールを見せることもあります。美術館では手話は禁止されていません。鑑賞中の会話は認められています。だからといって大きな声で会話をするのはマナーなんです。美術館は雰囲気を大切にしている場所です。静寂な空間が始まっていて、同時に落ち着いた雰囲気があります。話し声が出すと他のお客さんの迷惑になります。声であっても気になる人はいます。この敏感なお客さんは少なくありません。美術館では鑑賞中は静かにお願いしますというマナーが看板が掲げられています。そのため人と一緒に鑑賞する際はできるだけ会話は控えるのがいいでしょう。複数人で鑑賞するときは声のボリュームに十分注意しましょう。もちろん誰よりも注意したい。美術館では静かに鑑賞するのがマナーです。必要があって会話をするときは声で最小限に抑えることが大切です。友人と鑑賞を語るような友人や美術館の外に出たらたっぷり楽しむのがいいそうです。人と美術館に行ったとき鑑賞中はできるだけ手話を控える。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その12、撮影禁止の作品は撮影しない。作品ごとに一つ一つきちんと確認する。美術館では撮影電柱に流れていることもあれば、同じ電柱にでも作品ごとに撮影予定と禁止が流れていることもあります。撮影予定の作品はもちろん撮影ができます。撮影する際は周りに注意するようにしましょう。ただし、暮らしは特にするのがマナーです。突然、強い光が発生すると普通に電柱の迷惑になります。撮影前にはきちんとオフになっていることを確認しておきましょう。一方、撮影禁止の作品は当然ながら撮影はできません。作品の一部であっても撮影は厳禁です。スタッフや学芸に交渉してどうにかなる話でもないので、撮影禁止のマークがあれば素直にしないことが大切です。さて、注意したいのはうっかり直るケースです。ぼんやりしていると撮影禁止のマークを見落としてしまい、スタッフから注意を受けることがあります。途中で撮影してしまったときはすぐ削除しましょう。また、後ろに下がって作品全体を撮影することも注意が必要です。被害者が撮影しようとすると、隣にある撮影禁止の作品がカメラの視野にいます。被害者が撮影全体を撮るのはいいのですが、カメラの視野には記憶がない撮影予定の作品だけを撮るようにしましょう。ここに座って撮影するときは注意の所得をさないように注意することも大切です。作品のときは作品ごとに撮影マークを確認するようにしましょう。一つ一つチェックする癖をつけておくことです。手間に感じるかもしれませんが、注意を寄せるためには一番大切です。撮影しているのが確認ばらない場合は、その理由を作品ごとにかけて確認を取りましょう。親切に教えてもらいます。きっとは恥ずかしいことではありません。多分大丈夫だろうという曖昧な判断をするのではなく、きちんと確認することが大切です。美術品の美術館より解説作業を見る時間の方が長くなっていませんか。美術館で美術館長に立てないのは解説作業です。美術品の割りにあって作品は制作年制作日など詳しい情報が記載されています。美術品だけではどんなような作品なのか把握できないことがあります。解説作業を確認することで作品の理解が深まり、美術館長の意図となります。美術品と同じくらい解説作業をしっかりチェックしている人も多いのではないでしょうか。もちろん解説作業を読むのはいいのですが、ここでやりなしな面があります。解説作業から見て肝心の美術館長が遅くなってしまうことです。じっくり解説作業を読むのはいいのですが、そこで満足する人が多い。ふむふむ、なるほど、よし、次の作品。美術品を見るとしてもちょっと見る程度です。解説を読むのはそれで満足してしまい、肝心の美術館長が遅くなってしまう人が少なくありません。これでは解説作業を読むために美術館に足を運んでいるようなものです。解説作業から読んでいると何のために美術館に足を運んだのかわからなくなりませんか。ここにある人は了解です。解説の部分が多いと読むのに時間もかかりますが、だからといってあまり時間をかけすぎないことです。美術館に足を運んだ第一の目的は美術鑑賞です。できるだけ解説作業より美術品の時間を長くすることです。見つめるように鑑賞してしっかり大胆にやってじっくり作品を味わいましょう。正面だけでなく別の角度からも鑑賞を楽しみたい。鑑賞に力を入れるのは解説作業ではなく美術品です。美術鑑賞に力を入れてこそ美術館に足を運んだ意味があるのです。解説作業から読んでいないでしっかり美術品の鑑賞に力を入れる。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その14、美術鑑賞をすることの3つのコンセプト。美術館ではどのように美術鑑賞をしていけばいいのでしょうか。もちろん鑑賞法に決まりがあるわけではありません。個人が自由に鑑賞すればいいのですが、その鑑賞ステップがあります。次の3ステップを踏むことで誰でもスムーズに美術鑑賞を楽しんでいきます。ステップ1、作品を見る。まず作品を鑑賞します。解説作業は見ないでまず作品鑑賞から入るのがポイントです。あと全体を読んで作品の第一印象を楽しみましょう。すぐ後ろに下がって少し引いたりから作品全体を鑑賞します。色使い、構図、造形、デザインなど受ける印象があるはずです。目に焼き付けるようにじっくり鑑賞に集中しましょう。テーマ、シチュエーション、メッセージ性、最後にある装備などの意識を見ながら鑑賞します。全体を読んだら次はマグロの目から見る目に入ります。作品の作品を鑑賞したら次に解説作業を確認します。音声内容を持っているならこの時点でスイッチを入れます。作家な作品な制作面などの作品データをチェックして詳しい解説があれば目を通しましょう。詳細を確認すれば作品の理解が進み鑑賞の面白さを高めてくれます。作品によっては隠れたメッセージやユニークな鑑賞ストーリーがあることも少なくありません。両者の意味が悪いことで納得が得られ感動を増えます。ステップ3、もう一度作品を見る。 解説内容を読み終わって内容に対しては、もう一度作品を眺めます。解説内容を読んでから鑑賞すると、最初の作品を見た時とは違った印象を受けるでしょう。新人と深く感じられ、より深くまで味わえるようになります。じっくり鑑賞すれば感動となり、読みにしたいながら次の作品に進みます。美術鑑賞では3つのステップを大切にする。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その15、まず5品を1つ見つける。あなたはある日美術館で訪れた。たくさんの絵が飾られている。数多くの作品があって、全てを鑑賞するのに時間がかかりそう。そんな時、あなたはまずどうしますか？ぼーっと読みますか？それとも一つ一つの予定で読みますか？お気に入りを一つ見つければいいのです。美術鑑賞を楽しむためには、お気に入りを一つ見つけることが大切です。すべてを丁寧にじっくり見ていくのもいいですが、時間も体力も必要です。私たちの集中力には限りがあります。途中で集中力が切れてしまう可能性もゼロではありません。だからこそ選択と集中です。これは素晴らしい。私の好みにぴったり。というお気に入りを一つ見つけるだけでいいのです。一つ見つければ、それを集中的に鑑賞します。説明もしっかり読んで、誰の作品なのか、いつ制作された作品か、どのような内容なのかを楽しみます。説明を読んで、一呼吸してからもう一度絵を鑑賞します。するとお気に入りだったが、さらに素晴らしく見えてきて、ますます好きになります。これが味わい深い鑑賞です。たくさんの絵がすべてあなたの好みなわけではありません。好みやものもあれば、そうでないものもあり様々です。一つでいいですから、自分の好みに合った作品を見せて集中的に鑑賞すればいいのです。お気に入りの作品を一つ見せて、しっかり鑑賞を楽しめば、それで十分です。美術館での鑑賞の時間がより豊かになります。一つのお気に入りを見つけることで、鑑賞の時間が異なるのです。まず、お気に入りを一つ見せる。美術館を楽しむ30の方法、その16、すべての作品をじっくり鑑賞しなくていい。インプットのまで時間をかけてじっくり鑑賞する。美術館は体力が必要です。足もされ、時間もかかります。入館後もしたり、わざわざ美術館まで足を運んでいることもあります。そうしたことから、すべての作品をじっくり楽しもうと考える人が多いのではないでしょうか。すべての作品を全力で鑑賞しなければいけないと考える人は少なくありません。しかし、それは必ずしも最善とは言えません。体力も集中力も考えています。すべての作品を全力で鑑賞することになると、時間も体力もかかります。すべての作品をじっくり鑑賞しようと思わないことです。大切なことは、インプットのまで時間をかけてじっくり鑑賞するということです。鑑賞に限界を知ることが大切です。一つ一つの作品鑑賞に時間をかけすぎないよう、テンポの良い鑑賞を行います。そんな中、時々、ピンと来る作品と出会います。心がぐっと動かされたり、不思議と気になったりする作品です。ピンと来た作品は時間をかけてじっくり鑑賞します。大切もすべて読みます。隅から隅まで鑑賞します。近い位置からも近い位置からも鑑賞します。そうすることで、美術鑑賞に明暗なので、印象も良くも残りやすくなるのです。時間の有効に活用して、体力や集中力を上手に配分できるのです。すべての作品をじっくり鑑賞するより、ピンと来たものまで時間をかけてじっくり鑑賞する。美術鑑賞を楽しむ30の方法、その17、新居に出るのは今、全体を見ることも忘れてはいけない。美術鑑賞が趣味という人も多いでしょう。美術館でありましたのは新居入り口を見ることです。わざわざ美術館まで足を運びました。簡単でもされました。時間とお金をかけていることもあって、この部分実感に干渉しようと思います。そうした気持ちもあってか、花が靴そうな状態で干渉してしまいます。作品に顔を近づけて、徐々に見つめ、目に焦げようとします。もちろん、新居入りで干渉するのはいいですが、新居入りだけの干渉となると話は変わります。どの作品も全体を見ることを前提に作られています。新居入りは一部しか見えません。筆材や絵といった細かな部分は確認できますが、作品の全体像が少なくなります。全体を見ることを忘れている人は少ないのです。美術館賞で大切なのは全体を見ることです。新居入りの鑑賞も大切ですが、全体から見ることも忘れてはいけません。作品全体が社員ずっと良さの量を通行しようになって鑑賞しましょう。全体を見た時、作品の本当の姿を確認できます。一部で見る印象と全体を見る印象は全く違います。作品の全体像が重ねて、ますます優位な美術館賞を実現できます。美術館賞は新居入りで分的に見るだけでなく、後ろから全体を見る。美術館賞を楽しむ30の方法、その18、作品理想を活用した美術館賞の楽しみ方。美術館賞をより深く味わうためにはどうすればいいのでしょうか。作品理想を活用した美術館賞の楽しみ方があるのでご紹介します。美術館では展覧会の入り口通のところに作品リストが置いてあります。作品リストを手に取り鑑賞中、ピンと来た作品にチェックを入れていきましょう。全作品を初等に終えた後、チェックを入れた作品をもう一度じっくり鑑賞するのです。感動をもう一度楽しめます。2回目の鑑賞となるので復習できます。より印象深くなって、よりも残りやすくなります。1回目とは違った印象を受けることも少なくありません。美術館賞のようなますます高まるのです。チェックの入った作品リストが思い出の日もあります。帰宅してからチェックを入れた作品について調べてみるのもおすすめです。ピンと来た作品は興味関心が向いているので、ついつい頭に入ってきます。なるほど、こういうことなのかと、良い勉強になり、心と感動を楽しめます。解説内や音声などでも紹介されていない情報を見せることも少なくありません。作品の内容の話を発見できることもあるのです。展覧会の入り口で作品リストを手に取り、ピンと来た作品にチェックを入れていく。初等に終えた後、もう一度じっくり鑑賞する。美術館賞を楽しむ30の方法、その19、家に飾らないようにするかという視点で鑑賞すると面白い。美術館賞がより面白くなる視点があります。家に飾らないようにするかという視点です。人は自分に関係することになると気持ちがいます。家に飾らないと出会えないから、声を飾ると出会えないなとなるような。現代に飾ると美術館の一品になれ。これは大切な上品かもしれない。立派な絵飾っていれば家にお客さんの呼ぶのが楽しみになるな。なんて魅力的な絵なのだろう。声を部屋に飾ったら毎日歩いているんで過ごせるに違いない。美術館賞が商品ありのような簡単になり飾ったことのイメージが膨らみます。幸せなイメージが膨らむとついに焼けてしまいます。家に飾らないようにするかという視点で気楽に鑑賞しようではありませんか。自分との安全性が生まれると鑑賞力が強いです。インタラクティブ作品イコール自分の好きな作品です。インタラクティブ作品という視点で鑑賞すると自分の作品を見つけやすくなります。なぜ私はこの作品を気に入ったのだろうかと自分自身のもおすすめです。自分の意外な好みや新たな好みに気づかせることがあるのです。見逃せない注目ポイントのような展覧会の出口です。展覧会の出口はユーリアムショップがあって、展覧会のテーマにちなんだグッズがたくさん販売されています。 T シャツ、エコバッグ、コストカードといった形で販売されているので、気に入った作品が購入してみるといいでしょう。コストカードであれば手頃な形で購入できます。好きな作品ですと、それを買ってみるのもよし。コストカード3枚であっても十分の手頃な形です。小さなグッズにコストカードを入れて買うと部屋の雰囲気が良くなります。インタラクティブ作品という視点が現実のものとなるのです。インタラクティブ作品という視点で鑑賞する。美術館賞を楽しむ30の方法、その20、着席スペースがあれば無理をせず座ろう。着席から鑑賞するのも面白い。全体上に着席スペースがあるならチャンスです。席が空いているなら無理をせず座りましょう。まだ使えていない体力は十分の余裕があると思うかもしれませんが、油断は禁物です。体力の消耗は途中から加速します。その時はまだ余裕があって大丈夫に感じても途中から急に消耗が襲っている可能性があります。ずっと立ったままではどんどん体力が削られ足が重くなります。体力が切れると集中力も落ちます。着席スペースは体力回復のスペースです。きちんと最後まで集中して鑑賞するためにも休憩できる際は素直に利用しておくことが特策です。着席スペースに座るメリットは体力回復だけではありません。着席スペースに座るとぐっと近い位置から作品を鑑賞できます。座りながら鑑賞すると、近い位置では違った印象を受けることがなくなりません。リラックスしながら鑑賞できるので作品の新たな魅力を発見することもあります。時には貴重な作品も再現することもあるでしょう。これはこれではありません。作品と人との関係という意味なくから鑑賞できます。作品を鑑賞する人も含めて美術鑑賞です。座ることは体力を回復させるだけでなく鑑賞の楽しみを広げるためでもあるのです。展示会場に着席スペースがあれば無理をせず座って着席から鑑賞を楽しむ。美術鑑賞を楽しむ30の方法、その11、鑑賞は美術鑑賞をより深く味わうためのアイテム。近くで鑑賞したくても難しい場合があります。作品によっては床ラインが敷かれていて、その外側から鑑賞することになります。ラインの内側に入ってはいけないという理由があります。一般的には作品から50センチ程度ですが、作品によっては1メートル以上離れてラインが敷かれていることも少なくありません。数件での作品もあれば、歴史上一つだけの作品もあります。伝承ができないものは美術館としても大変な注意が必要となることなのです。うっかりラインの内側に入ると、すぐさま暗視作品から声が高いです。間近でじっくり鑑賞したくてもなかなか難しい場合があります。では、ダビンチの名がモナリザは5メートルの距離に当てられている上、横断のラスペースに入っています。有名作品と新居入りが鑑賞したいのですが、そうした有名作品に入って、近寄れず難しいときになるのです。そんなことに役立つのがアンメガネです。アンメガネとは、カメラのタイプのコンパクトな望遠鏡です。双眼鏡のカメラ上のイメージでは分かりやすいでしょう。カメラとはいえ、ペットとした望遠鏡なので、最後まではっきり鑑賞できます。有名作品では、細かな表現や技巧が使われていることがよくあります。アンメガネを使えば、距離になっても最後まで鑑賞を楽しめます。アンメガネを通して作品を見ることで、より深い技術の世界を堪能できるのです。作品の最後までしっかり鑑賞したいなら、ぜひ用意しておくといいでしょう。アンメガネは、すでにの高さなので、あなたに入手できます。ネットショップで購入できるとか、美術館のミュージアムショップでも販売されていることもあります。アンメガネは、なぜ困ることがあっても、あって困ることはありません。興味のある方は、ぜひ購入しておくといいでしょう。アンメガネは4枚と6枚の40枚一般的です。倍率が高いにつれて視野が狭くなり、手の影響も大きくなります。初心者であれば視野が広く、手の影響が小さい4枚がおすすめです。ただし、美術館だけでなく、対策や仏像や建物の鑑賞の勉強したいなら、倍率の高いタイプの方が汎用性があります。どちらも美術館賞に適しているので、好みで選ぶといいでしょう。 作品との距離があっても拡大して鑑賞できるのがアニメの魅力です。腹をくっつけているかのような感覚で楽しめるはずです。最後まで見ると美術の感動を倍増します。アニメなら美術鑑賞をより深く味わうためのアイテムなのです。アニメなら美術美術鑑賞を楽しむ30の方法。その12、美術品を見るときは生産年もチェックしよう。昔の作品が美しく残っていることは感動に値する。美術館で美術品を見るとき、美術品だけなく生産年に注目してください。生産年は大切さを読み合わせるわけであります。で、この時代、この年代に作られたものなのか。古い作品と同じで終わりそうですが、よく説の多いのです。現代アートの時代は美術品の多くは100年以上前に制作されたものなのです。例えば、印象の芸術品によるかぎりは100年以上前のものなのです。100年以上も経過しているにもかかわらず、今でも現代の役名の作品は300年以上前の作品もかかわらず、現代でも読み合わせる作品鑑賞に余裕があれば、時間の余裕を作るという視点をお勧めします。生産年をチェックしたら、日本史、世界史を思い出しながら、同時に起こった出来事を思い出してみましょう。フェルメールの作品、ミルドソフトは1651年の作品とされています。1651年といえば、当時の日本は洋食に当たります。大抵の世の始まり、家庭経済が浸透し、庶民の暮らしも安定し始めた時期です。参勤交代各地の内容の間を一体に対して、忙しくしていた時期もあります。そんな時代に流れた作品と思うと、いかに古い作品であるか実感しやすくなるでしょう。また、違った視点なので、面白く楽しめるはずです。では、日本史の名作、今は1503年から1506年の制作とされています。日本でいうと、戦国時代の初期にあります。応仁の乱の後、日本各地で国境の空調が高まっている時期に得られた作品と思うと、不思議な感覚に包まれるでしょう。日本が争うことができているなら、では、日本は美しい女性を見ながら手を焼いていたのです。そんな女たちに制作されたものが美しい色や形を保ったまま、現代まで続けているのです。こんな昔に制作されたものなのか。当時見ていた人と同じものを見ている。遥か昔の作品にもかかわらず、今でも美しいのは素晴らしい。医学の親である諸説の名言、芸術は長く人生は短いと実感できる瞬間です。これは大河でなく、彫刻や工芸でも同じです。自分が前の前の高い作品にもかかわらず、今でも美しく輝き続けているのは感動に値します。当時見ていた人と同じものを見られるのはありがたいことであり、奇跡的なことです。古びたことはあるかもしれませんが、それこそ味わいであり、醍醐味です。長い時間のデータを意識しながら美術品を鑑賞すると、より味わい深くなるでしょう。美術品だけでなく、生産年にも注目すれば感動が倍になるのです。美術鑑賞の時は、美術品だけでなく、生産年もチェックする。時間の余裕で鑑賞してみる。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その23、なぜ作品に質問してもきちんと答えてもらえないことが多いのか。作品についてわからないことがあって、近くにいる作品に質問する人がいます。絵の詳しい説明を求めたり、解説の例での質問したりです。美術鑑賞をしていると、作品について論点が高まるのです。作品を見ているともっと詳しく知りたくなります。ちょっとよくわからないな。詳しい意味を教えてもらおうと思い、近くにいる作品に質問します。もちろん質問するのはいいのですが、ありがたいことがあります。作品について詳しい説明を求めると、実習学は分かりますという返事が入ってくるはずです。なぜ作品に質問してもきちんと答えてもらえないことが多いのか。展示内容作は大抵楽園ではないからです。展示内容作は楽園と思っている人がいますが、ほとんどの場合そうではありません。普通の暗示作であり、美術に詳しい人はありません。美術学校に通ったことがない人もいます。そもそも美術の知識がない人であるケースも珍しくありません。そのため作品について質問するときちんと社会と流れないケースがほとんどになるのです。作品について答えられなくてもそれはそれで仕方ないことです。楽園なのに知らないのと思っているならそもそも勘違いです。きちんと答えてもらえたらラッキーと思うくらいないでしょう。質問するのは自由ですが、答えられなくても無駄しないことが大切です。作品質問するなら写真撮影は可能かどうか、答えられる場所はどこかといった基本的なことがないでしょう。作品について詳しく知りたいことは自分で調べるのが基本です。美術館によっては無料のライブツアーが開催されていることもあります。ライブツアーは学芸に担当するので、どんな質問にも詳しく答えてもらえるでしょう。学芸は博物館という法令で定められた仕事であり、その道のプロフェッショナルです。知りたいことや質問したいことが多いときは、ライブツアーの開催費に使用したことも一つ方法です。スタッフに質問して、きちんと社会と内外なくてもムッとしない。美術館賞を楽しむ30の方法。その14、気になる方や作品が見つかったら後から深く調べよう。この中についてもっと深く知りたい。この作品についてもっと深く知りたい。美術館賞をしていると、興味を引かれる方や作品を見つけることもあるでしょう。解説される説明は書かれていますが、さらに深く知りたいこともあるはずです。そんなことは後から深く調べてみましょう。書店でこの買ってみるのもよし。インターネットの各店サイトで調べてみるのもよし。興味が湧いているときは知識も入ってきやすい。興味を持って調べたことは覚えやすく忘れにくいという特徴があります。作者の内容を知ることも少なくありません。興味の気づいているときに調べると一気に勉強できて美術の造形を考えられるのです。中にはそのまで知りたい場合もあるでしょう。気になって知らないこともあるはずです。学ぶ点で言えば、鑑賞に調べるのが好ましいのですが、一瞬で出てくることならその場で確認するのも良いはずです。ただし、作品の前で調べると周りの鑑賞が下がることなので、場所を移動しましょう。館内にある休憩スペースで調べるのがおすすめです。用意されていない場合は、鑑賞が終わってから調べるのがまだです。気になる方や作品が見つかったら後から深く調べる。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その15、常設展にも足を運ぼう。美術館の各見られる作品と出会える。忘れがちなのは常設展です。常設展とは、期間の持てず、いつでも見られる展示のことを言います。期間にはよく行くけど、常設展はほとんど行かないという人も多いのではないでしょうか。常設展には一度も行ったことがないという人もいるかもしれません。それはもったいないことです。常設展は企画展に比べ人気なイメージがあるかもしれません。企画展は大々的に告知して多くの書店にありますが、常設展の告知はいつも展示されていることもあり、あまり目立ちません。もちろん企画展もいいのですが、常設展のものを見てみましょう。記念やテーマを持っている企画展に対して常設展は記念がありません。常設展は美術館賞の作品も鑑賞できます。美術館が買い取った作品なのでその美術館の特色や言葉に感じられます。常設展こそ美術館の核になりますが、鑑賞価値は十分なのです。企画展は一応一ですが、常設展は期間が設けられていないためいつでも鑑賞ができます。常設展は企画展に比べて簡単に鑑賞できることもメリットです。企画展に比べる場所は少なくほとんど混雑のないので快適に鑑賞できるでしょう。もちろん音声なども要チェックです。常設展とはいえ世界的に有名な美術館の作品を鑑賞できることもあります。数千万人クラスの作品は中には中には数億円クラスの作品と出会えることもあります。僕はセザンヌ・ルノワールといった世界的巨匠の会を所蔵している美術館もあります。今まで企画展者はチェックしていなかったなら以上、常設展の足を運んでみてはいかがでしょうか。常設展を通して美術館の特徴や言葉を知ることも楽しい美術館賞です。企画展だけでなく常設展の足を運んでみる。美術館賞を楽しむ30の方法。その16、ライブツアーがあれば要チェック。入館料以上の楽しみを満喫できる。常設展や企画展ではライブツアーが開催されていることもあります。ライブツアーでは学芸に担当し、それぞれの作品について詳しく解説してくれます。参加者は入館料のみで無料が一般的です。重要な作品について詳しい解説を聞きながら鑑賞を堪能できます。うっかり重要な作品を見ます心配もありません。学芸員は博物館賞という法令で定められた仕事であり、その道のプロフェッショナルです。細かい質問をしても、熟知した学芸員なので、その場できちんと答えてもらえることも魅力です。美術に詳しい人もそうでない人もライブツアーはおすすめです。都合がつくなら、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。普通の美術鑑賞もいいですが、ライブツアーに参加しながら鑑賞を楽しむのも素晴らしい。詳しい開催日時はウェブサイトをチェックしてみてください。ライブツアーによっては予約制になっていることもあります。人気のライブツアーは予約があると今になることもあります。気になる方は早めに予約を入れておくといいでしょう。学芸員から直接解説を聞くのは大きなチャンスと言えます。ライブツアーを利用すれば、入館料以上の楽しみを満喫できるのです。ライブツアーに足を運んでみる。美術鑑賞を楽しむ30の方法。その17、この間で一番気に入った作品はどれか、コンテンツの前で進みはどれかという視点で鑑賞すると面白い。美術の楽しみを増やす2つの視点があります。この間で一番気に入った作品はどれか、今回の美術展で一番気に入った作品はどれかです。この間で一番気に入った作品はどれか。美術展では絵が流れています。それぞれの絵が終わったら、この間で一番気に入った作品はどれかと自分に問いかけてみましょう。振り返るという声は以上、記憶に残るという風に伝えます。美術鑑賞の良い国にもなっておすすめです。コンテンツの前で進みはどれか。2つ目の視点はコンテンツの前で進みはどれかです。全ての作品を鑑賞し終えたら、全作品の振り返り、前で進みを考えてみましょう。もちろん完全に自分の好みで OK。前で進みが決まったら、なぜ気に入ったのか自己分析をしてみるといいでしょう。興味を持つ作品の傾向があったり、自分の好みを再確認できたりして、美術鑑賞の良いものになります。高い作品の好み、謎めた作品の好みなど、客観的に自分の好みを把握するのも面白い。時には、好みのような好みを発見できて、自分でも驚かされることがあるかもしれません。友人のショップで好きな作品で進みの外カードを頼むよし。友人の中で飲食を楽しみながら、振り返るのもおすすめです。家族や友人と一緒に出かけたら、帰り道でお互いに前で進みを発表してやってみるといいでしょう。お互いの好みや他者の笑って、会話の場合も見られるのです。この間で一番気に入った作品はどれか、コンテンツの前で進みはどれかという視点で美術展は作品を鑑賞して終わりではありません。美術展の最後にあるのは友人のショップです。相手、出口にあって、その企画展の関連物がずらりと並んでいます。図工をはじめ、アンタッチ、T シャツ、ポストカード、クリアファイル、運動部、エコバッグ、カシューなど、手頃なものが高価なものまで様々な関連物が販売されています。 時には、天神のギャラリーが販売されていることもあって、驚かされます。気に入ったグッズが見つかったら、迷わず買うのがおすすめです。すべて限定品で、基本的に招待でしか買えません。すべては数量限定、期間限定のグッズです。後から買っておくべきだったと思っても、手遅れになることが少なくありません。ユージアンショップでグッズを買うと、良い思いになります。興味ない人もいるかもしれませんが、見るだけなのです。ユージアンショップを読んでもらえても、楽しい時間を過ごせます。ユージアンショップも、美術館長の楽しみの一つなのです。美術館長の最後は、ユージアンショップを楽しむ。気に入ったグッズならば、迷わず買う。美術館長を楽しむ30の方法、その19。気に入った展覧会は、ズロクの購入がおすすめ。ズロクの3つのメリットは、気に入った展覧会は、ズロクの購入がおすすめです。ズロクは、わかりやすく言うと、展覧会公式の解説付きのカタログです。大きくて、分厚くて、重量もあります。どのズロクも、手産業と同じくらいか、それ以上の金額です。そこそこいい値段ですので、気になっても、購入を考える人も多いのではないでしょうか。一度見れば、十分、ズロクが不要と考える人も少なくありません。もちろん、単価があれば本人の自由ですが、ズロクにはズロクならではのメリットが3つあります。メリット1、何度でも鑑賞できる。ズロクは、後から何度でも鑑賞できるのがメリットです。美術館でも美術館長は体力を消耗します。序盤はしっかり集中しながら鑑賞できても終盤になると疲れができて集中力が切れることも多い。一つ一つじっくり楽しみたいときはなおさらです。ズロクを買っておけば自宅で何度でも鑑賞できます。一つ一つの作品について詳しい解説もされているのでじっくり勉強できます。自宅でゆっくり鑑賞できるのは大きなメリットと言えるでしょう。飲み物を飲みながら鑑賞を楽しむこともできるのです。メリットに、家族や友人と楽しめる。美術館での鑑賞は本人が直接行くしかありませんが、ズロクであれば自宅の家族でも鑑賞ができます。都合で足を運べなくてもズロクならばじっくり楽しめます。知識利用に限りますが、ズロクで気に入った絵画をカラーコピーして提案することも可能です。学術に入れて提案されれば未来がさらに発達します。またズロクという形であれば友人に貸すこともできます。美術に興味のある友人であれば喜んでくれるでしょう。メリット3、前期後期の両方が収録されている。展覧会によっては前期後期で開かれることもあります。会期が複数ある場合、一前期の入れ替えがあるのが一般的です。前期はなくて後期にある作品もあったり、前期はなくて後期はない作品もあったりです。それぞれ異なりそうですが、時間の都合で厳しいこともあるでしょう。ズロクであれば両方の作品が収録されているので、じっくり鑑賞できるのです。ズロクはそこそこいい値段ですが、上記のメリットを考慮すれば高いとは見ないでしょう。むしろ安いと考えることもできるはずです。ズロクは会期中の販売だったり、開催会場の販売だったりします。ズロクそのものが、お店の品もまだ全然問題ありません。限定商品と思えばそこそこの値段にも納得できるのではないでしょうか。気に入った展覧会はズロクの購入がおすすめなのです。気に入った展覧会はズロクの購入を検討する。美術館長を楽しむ30の方法、その30、何度も鑑賞するのもいい楽しみ方。美術館長は1回で十分とは限りません。感動した。素晴らしい展覧会だった。もう一度鑑賞しに行きたいと思うことがあるかもしれません。そんな時はもう一度足を運んでみてはいかがでしょうか。2回目の鑑賞となりますが、もちろん大変です。審査会の場合、気に入った作品は何度も映画館に足を運んで鑑賞することがありますが、それと同じことです。2回目はすでに前提知識があります。1回目とは違った瞬間鑑賞ができたり、新たな気づきや発見があったりして、より奥深い鑑賞ができるようになります。鑑賞の場合、そうそう、これで、などありません。映画鑑賞の場合、2回目は1回目とは違った感動を覚えますが、それは美術館長でも同じことになります。1回目では分からなかったポイントに気づくことは少なくありません。展覧会の魅力をたっぷり味わい尽くすことになるのです。1回目の鑑賞が1人だったら、2回目の鑑賞は家族、友人、恋人を連れて足を運ぶのもいいでしょう。感動を共有できたり、思い出すになったりします。1回目の発見ならば、2回目以降の入館料が割引になる場合までチェックしてみてください。美術館長は体験商品の一つ。気に入った展覧会ならば、ぜひ2回目の鑑賞に足を運んでみましょう。展覧会の期間は限られているので、全部は以上です。素晴らしい展覧会は何度も鑑賞する価値があります。むしろ2回目以降の本番といっても過言ではありません。何度も鑑賞するのもいい楽しみ方です。気に入った展覧会ならば、ぜひ2回目の鑑賞に足を運ぶ。美術館長を楽しむ30の方法、まとめ。その1、美術館に行って素晴らしい作品を鑑賞して心を豊かにしていく。その2、見たいなと思う展覧会を探してみる。気になる展覧会が見つかったら、きちんと予定を立てる。その3、ネットで作品を見て十分と思わない。その4、美術館長を同調のものだと考えず、肩の力を抜いて気軽に楽しむ。その5、美術館に行く前は展覧会の予習をしておく。その6、美術館に行く時はできるだけ平日の朝日に行く。夜間も開館している美術館なら選択肢の一つとして検討してみる。その7、美術館はできるだけ見なくそうでいく。荷物や上着は混浴感にあふれる。靴は隅から履く。その8、劇場や美術館ではまず入り口に注目する。その9、音声ガイドを変える。その10、美術館聴衆はスマホ7モードもしくは機内モードに設定する。その11、人と美術館に行った時、鑑賞中はできるだけ手話は控える。その12、撮影まずは作品ごとに一つ一つ確認する。その13、解説されるまで読んでいないでしっかり美術品の鑑賞に力を入れる。その14、美術館庁では3つのセットを大切にする。その15、まずお気に入りを1つ見せる。その16、全ての作品をじっくり鑑賞するよりピンときたもので時間をかけてじっくり鑑賞する。その17、美術館庁は慎重に運転に見るだけでなく後ろから全体も見る。その18、展覧会の入り口で作品リストを全部にピンときた作品にチェックを入れていく。人と見終えた後もう一度じっくり鑑賞する。その19、家の体などにするかという視点で鑑賞する。その20、展示会場に客席スペースがあれば無理をせず座って客席から鑑賞を楽しむ。その21、雨の量を持参する。その22、美術館庁の時は美術品だけでなく制作面もチェックする。時間の横軸で鑑賞してみる。その23、スタッフに質問して品として回答が得られてもムッとしない。その24、気になる方や作品が見つかったら後から確かめる。その15、企画展だけでなく同説線に足を運んでみる。その16、ライトさんに足を運んでみる。その17、この間で一番気に入った作品はどれか、コンテンツのマイベストスリーはどれかという視点で鑑賞を楽しむ。その18、美術館長の最後はユージアンショップを楽しむ。気に入ったグッズならば迷わず買う。その19、気に入った展覧会はズロクの購入を検討する。その30、気に入った展覧会ならばぜひ2回目の鑑賞に足を運ぶ。